月12日水曜日であります。えのきだ自由自在のお時間がやってまいりました。こんばんは、えのきだ新右衛門です。今日はまずお料理のレシピからお話をしていこうかなと思っております。今日インスタとツイッターとミキシーで全部同じもんが上がってるはずですけど、スパゲッティのナポリタンを作ったがですよ。で、その写真を上げたんですけど、なんか好評で、レシピを知りたいという、物好きな、リスナーの皆さんの、お便りというか書き込みが何個かありまして、まあ、ちょうどこの番組のネタが何もないなと思ってた時だったんで、これはそうか、今日はレシピを語ろうとかっていうことで、やっていこうかなということにしたわけでございます。どんなナポリタンかは、その、インスタだとか、ツイッターだとか、ミキシーだとか、どれか見れるやつで見てください。同じもんですか。うまそうでしょ？うまいんですよ。で、まあ、なぜ今日ナポリタンが食いたくなったかというと、突然何か知らないけど、こうナポリタンが降って湧いてきたわけですよ。ナポリタンが食いたいっていうね。なんでしょうね、映画ガクっていう漫画が原作の山岳漫画ですね。山登りの映画で小栗旬くんが主演のやつがあるじゃないですか。僕の後輩の小栗旬くんが出ている主演の学、山岳の学ですけど、中でこう、わせわせとナポリタンを食べるシーンが出てくるんですね。そのナポリタンをこう、大盛りで食っていたために、仲間が、死んでしまうわけですよ。その死体を背負って、その、ふもとまで降りることができてよかったって言いながら、その、またわせわせ食ってる、確かそういうシーンだったと思いますけど、あれがうまそうでしてですね。ルパン三世、カリオストロの城でもやっぱりこう、パスタが出てくるじゃないですか。次元とルパンがうわーってこう、わせわせ食うシーンがありますけど、あれもそうですけど、やっぱなんかああいう赤っぽいパスタっていうのは、絵的にやっぱりそそるものでしてね。それがこう、脳裏にスッとこう出てきたんですね。で、これも作ろうと思って。で、台所で材料を見たら、まあ、パスタの麺はある。玉ねぎもある。ピーマンもある。で、冷蔵庫見たら、ソーセージがちょこっとだけ残ったのが袋に入ってる。うん、これならもうできるなと。ケチャップとかそこら辺のものもあるということで、作り始めたわけですけども。まあ、どうやって作るかというと、まずお湯を沸かして麺を投入します。で、麺はその茹で時間、麺の細さで決まってくるわけでありました。それに従っていただきました。その間にこっちはもう、同時進行でフライパンで、やっつけていくわけでありまして。で、スライスした玉ねぎとピーマン、適宜。そして、ソーセージも薄く切ったやつ、適宜。これを、オリーブオイルをちょこっとだけ、注ぎ込んだフライパンに、一気に入れちゃいます。で、わーっとこう、炒めております。その時に、なくたっていいんですけど、ニンニクがやっぱりちょっと欲しいんですよ。イタリアーンな感じにしたいので。で、今日は、生ニンニクとか、スライスするのもめんどくさかったんで、冷蔵庫に入ってたチューブの、すりおろしニンニク。これよくカツオのたたきとか食うときに夜中にちょこっと使ったりしてるんですけど、もうそれをちょこっとだけ、5ミリぐらい出して、わーっと混ぜて。で、塩コショウですわ。で、その後、何をぶち込むかというと、トマトジュースを入れます。これトマトジュースは、塩が入ってないやつの方がいいんです。というのは後で、味付けの調整ができるんで、で、まあ、でも、なけりゃないでもいいです。ぶっちゃけトマトジュースじゃなくて、加工名野菜ジュースとか、デルモンテ野菜ジュースみたいなのでも、OK です。甘くなければいい。で、それをじゃーっと適宜入れてですね、ぐつぐつ言い始めます。そこにですね、これが私のナポリタンの特徴なんですけれども、多くの方はですね、そこでですね、牛乳とかですね、そうですね、なんすかコーヒーフレッシュみたいな生クリームみたいなやつ、ああいうのこう入れたりする人がいるんですけど、私はここで投入するのがクリームチーズです。はい、ねっとりしたバターみたいなやつ、なんすかクラッカーの上にベタって塗ったら、それだけでおつまみになるやつ。私クリームチーズ結構使うもんですから。で、クリームチーズをちょこっとこう、取り出して、このフライパンにポンと落とします。 そうですね。一かけらっていうか、まあ、一握りって言います。まあ、要は、まあ、適当でいいんですよ。何でも。で、それは、すぐ、こう、かき混ぜると溶けていきますんで。で、そこに、今度、仕上げで、ケチャップを入れます。で、ケチャップ、じゃーっと入れて、で、そうしてる間にも、麺が茹で上がってきてるはずです。麺があと、30秒ぐらいでちょうどいいアルデンテになるなっていうところで麺を上げます。で、そして、フライパンに投入しまして、で、煽っていくわけですね。で、よく、茹で汁を入れましょうとかっていうのをこう、まことしやかに言う人いますけども、茹で汁は入れなくていいです。というのは、トマトジュースで水気があるので、これ水気飛ばしちゃってたら別ですけど、十分水気あるので、無理に、茹で汁とか入れないでください。よくパスタは、油と、水の乳化がね、やっぱ一番大事なんだよね、とかって、偉そうに言ってるのこう、YouTube とかでもあるんですけど、見てて、乳化してねえじゃんっていう、乳化するっていうのは、あれはですね、茹で汁の中に、要するに、麺を何回も茹でてるもんだから、茹で汁がドロドロになってんですよ。小麦が溶け込んでる状態です。そうだから乳化ができるんですよ。あれ、ただのお湯じゃダメなんですね、あれ。一回麺を茹でたぐらいの、その程度の茹で汁では、乳化はほとんど起きません。なので、あれ、お湯足してるのと一緒なんで、お湯足したいんだったら別ですけど、乳化をさせたいと思ってるんだったら、話が土台違うってこと、一応頭の中入れといてください。で、ここではそんな茹で汁とか入れないです。もうすでに乳化してますから、クリームチーズ入れてますし。で、まあすでに塩コショウをしていますが、ここでちょっと味見をしていただいて、塩が足りないなと思ったら軽くパパッと入れても、コショウとかね、入れていただいて。で、もう、で、それを盛り付けていただいて、最後に、みじん切りにしたパセリ、もしくは瓶詰めに入ってるカッサカサに乾いたパセリ。私このカッサカサのパセリで十分だと思ってるんですけど、これパラパラっとこう振りまして、もうこれで出来上がりです。簡単でしょ？5分まあ、麺が5分の麺だったら、5分でできちゃいますね。なので、もちろん茹で始める前に、玉ねぎとかピーマンとかそういう刻んどいてくださいね。茹で始めてから刻んでたらもう間に合わないですよ。なので、そこら辺は注意していただき、まあ、簡単なので、ぜひ試してください。このね、トマトジュースと、ケチャップと、クリームチーズというののこのバランスで、どうにでも味がこう広がります。で、これにさらにバターとか放り込んでも構いません。炒めるときにですね、例えばオリーブオイルをちょっと減らして、その分バターを入れるとか、あるいは最後にマーガリン、マーガリンを入れますとね、マーガリンまずいじゃないですか。バターなんかから比べたら人工的なものですからね。ただね、マーガリン捨てがたいものがありましてね。このマーガリンを最後に使うとマーガリン臭が残るんですよ。人工的な、これケミカルな。これがですね、喫茶店のナポリタンの風味を醸し出しますね。バターだと、なんかね、ちょっと高級すぎるんですよ。なんか、ホテルのレストランみたいになっちゃうんで、私はどちらかというと、マーガリンを使った方がいいかもしれない。今日は私、ちょっとだけマーガリン入れてます。クリームチーズと一緒にね。というような感じでございまして、レシピお分かりいただけましたでしょうか。本当、皆さん、どなたでも、召し上がっていただける、お作りいただける簡単なナポリターンでございます。でね、ピーマンの他に人参とかね、まあ、緑黄色野菜など入れていただいてもいいですし、まああんまり入れるとね、なんか豪華すぎるのもね、まあこういう簡素なものが、玉ねぎ、ピーマン、ソーセージで一番いいと。で、ソーセージがないときはハムとかでもいいですよ。で、麺も別に輸入のディチェコとかね、バリラとかね、あんなんじゃないとダメとか言いませんから、別に普通にママとかオーマイとかスキーとかでも全然 OK です。で、太さも太かろうが細かろうが、結局ちゃんと茹で時間を守って作ればですね、うまくできますんで、あとはもう好きにしてください。もう本当にそういう料理です。ということでございます。今日何レシピだけで9分くらい喋ってますね。時々言われるんですよね。こういうNJさんお店よりいいのに、そんなに料理上手ならとかって言うんですけど、時々そういうのやったら面白いだろうなとか思う時あるんですけど、なぜやらないかというと、何回もこれ作らなきゃいけないでしょ例えばお客さんが10人来て、で、10人ともナポリタンをもし頼んだとするじゃないですか。10回も作るわけですよ。で、これ一度に来てくれればまとめて10食分作るからあとは楽なんですけど、ただそれだと多分うまくないですもんね。なので、やっぱりその小分けで作っていかなきゃいけなくなるんで、同じ作業を何回もやるっていうのは、 果たして私のこの性分として合ってるかどうかっていうと、ちょっとこれ心配なんですよね。というのは途中でやってるうちに、なんか新たな工夫をしたくなってくるんですよ。わかりますかね。だから最初のね、二つ三つは同じものをこう、同じ企画で作っていくと思うんですけど、四つ目、五つ目ぐらいから、うん、ちょっとこれ、マーガリンをちょっと変えてみようかとか、なんか、クリームチーズじゃなくて、他のものをサワークリームでとか、なんか、そういうようなことをこう、工夫をしたくなってくるわけですよね。そのね、周期が多分私早いんです。これが例えば、半年単位とか1年単位で新しいものを作っていくっていう形で腰を据えてやっていくならば、あそこのえのき田さんとこのパスタはいつも本当に安定していて美味しいねっていう。で、1年後ぐらいにそろそろあそこのえのき田さんの飽きてきたねっていう時に、なんかちょっと風味が変わって、ほら、いいじゃないっていうような感じでこう、で、お客をこう増やしていく、プロの技っていうのがきっとあるんですけど、私の場合もその日のうちに味が変わっていく可能性があるので、これが、それを良しとするならばいいんですけど、果たしてそういうものがこう、良しとされるのかどうかっていうところですよね。これはちょっと、料理の世界ではいかがなものかと思うわけでございまして、歌の世界なんかでもよくあるじゃないですか。一つの曲をずっと長いこと歌い続けてる歌手の方がいて、で、リリースしてすぐの頃は割と譜面通りにこうきちんと歌っていたんだけれども、最近はもう何十年も歌ってるので歌い込んじゃってるから、ものすごいこう癖のある歌い方でその歌を独自のアレンジで歌っちゃう人っているじゃないですか。布施明とかずっと同じ真綿色したっていうやつなんかも途中で歌がこう歌い方変えるじゃないですか。だからああいうようなことをその短期間にやってしまうという、ことですね。まあ、急激にその遺伝子を変えていくという、エイリアンかスピーシーズかという、そういうような、料理屋になってしまう。それでいいんだったらやりますけどね。毎日いつ行っても味違うねっていう、使ってる材料も毎日違うし、それがえのき田さんの工夫だねって、その工夫が見られて楽しいねっていう、そんな温かいお客が、1000人ぐらいいるんだったら、1000人がこう何日おきかとかに来てくれれば、十分経営成り立ちますからね。まあそんな人いないと思うので、やっぱり私はこう趣味の世界でやっていきたいなと思っておりますけど。まあそういうわけでございまして、今日は、ナポリタン、えのき田ナポリタンの、レシピオーバー、ご紹介させていただきました。他にもよくね餃子だとかのいろんなもののレシピでお尋ねになって、前えのき田、3分献立でしたっけ、番組やってたのに、あれいつの間か終わっちゃったですねとかって、やんないですかとかっていうお便りも時々来ます。また折を見てやってもいいなと思っているところでございますんで、まあその料理に関する、ご質問とか、あるいはこんなレシピがあるよとかっていうのもなんかありましたらお知らせいただければなと思っております。それと告知ですが、相変わらずイカイカクッキングのボーカリストを募集しております。曲がねいいですよ。もう全体のこうイメージが出来上がってきてまして、前作の何ですかね、風合いとはだいぶ違います。はい。テンポ自体はそう変わってないんですよ。前回のね、その、イカイカクッキングと。で、今回はね、こう、ゆったりとね、なんでしょうね、腰を落ち着けて聴けるような、なんかそんな感じに今なってますね。この間 QIC でテクノポップうんぬんっていう話をしたんですけど、それイントロのところぐらいで、全体的には、本当にまだ言えませんけれども、いい感じですよ。はい。で、とても歌いやすく出来上がっております。もうちょい仕上げにはかかると思いますが、どうぞお楽しみにしていただきたいと思いますね。ボーカルの歌ってみたいという方、ぜひ、芸能界デビューの大チャンスになるかもしれませんので、ぜひね、FMC まで、ご応募いただきたいと思います。それと曲ができたらね、振り付けとかも考えるっていうのもいいなと思ってますんで、そういうダンスとかが得意な人、もし聞いてたらですね、そういう心の準備もしといてください。振り付けしてもいいよっていうような、そういうことでよろしくお願いします。ということで、今日は、この辺でお別れしたいと思います。明日は木曜版でございます。 明日はあわちゃんかなの担当ですね。日刊深夜快速水曜版えのきだ自由自在、お相手はえのきだ深夜門でした。